先週の礼拝では、今年の教会の年間聖句であります、新約聖書のペテロの手紙1、2章2節の御言葉を学びつつ礼拝を捧げました。その御言葉、2章2節の言葉とはこういうものでした。生まれたばかりの血の御子のように、交い気のない霊の父を慕い求めなさい。ペテロの手紙1におきましては、聖書全体がそうですが、この手紙においては、具体的には1章の25節などにありますが、主イエスを信じて生きる私たちの命は、何よりも神の恵みによって、神の変わることのない生きた御言葉によって、新たに生まれさせられた命であると言われています。私たちは神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたもの、その意味で私たちはまさに文字通り生まれたばかりの血の身子なのでありまして、そういうものとして霊の糧を与えられ、それによって生かされ養われていくことを必要にしているものに他ならないのです。ですから先週も申しましたけれども、教会の年間聖句の中で、生まれたばかりの血の御子のように霊の父を求めなさいというのは、単なる比喩や例えだけではありません。ただ漠然と、そういう熱心さを持って、そんな思いで一生懸命やりましょう。神の御言葉を求めましょう。そういうスローガンみたいなものを言っているわけではないのです。実際に神様から与えられたこの新しい一日を、この罪のある世にあって、そして私たち自身も罪人として一日一日やはり生きていくために、神の生きた御言葉を求めていかなければならない。まさに血の御子がお腹が空いた時には、時として親の都合も周りの迷惑も考えもせずに激しく泣き続けてお父を求めるように、私たちもこの新しく生まれさせられたこの命を生きるために、霊の糧である神の御言葉を偽りとか偽善といったごまかしなしに、混じり気なしに求めていくことが基本的に大切なのです。そうしたことを先週学んだわけですが、ただそのように霊の父を求める、慕い求めるということについて、さらにこの手紙を見てまいりますと、じゃあそのように私たちが自分一人でここバラバラに一生懸命に神の言葉を求めていけばよいのか、そういうことには4節以下のところで触れられてまいります。私たち、特に現代人、信仰を持って生きるということに関しまして、それは一人一人の心の中の問題なのだから、各自が自分でやっていけばよい、もちろんそれぞれお互いに協力し合うことも励まし合うことも大事かもしれないけど、大事だけれども、最終的にはめいめいが自分一人で御言葉を求めて養いを受けていけばよい、そう考えるところがあるかもしれません。もちろん私たちの生きる人生にも信仰にも、ただ一人で神様と向かい合わなければならない、そういう面があるでしょう。いつもみんなと一緒に、みんなと合わせてワイワイやっていればいいというのではなくて、一人、自分一人が神様の御言葉の糧に養われるために、一人の時を大切にしなければならない、そういうことがあるのも確かです。しかしそれが聖書の示す信仰においては、それが全てではありません。いや、むしろ信仰生活の根本には、一人一人が主を信じる一つの民の一員とされていく、はっきり言えば教会という教会の一部分とされて、その共同体の中にあって、キリストによって生かされ、養われていくこと、それが基本であると 言われています。でその意味では私たちがよく、聞きますのは、教会はこうキリストの体であるという言葉でありましょう。教会というのは一つの体なんだ、キリストを頭とする体であって、一人一人の信仰者はその体に属している一つ一つの部分であるということでありましょう。人間の体にもさまざまな部分から成り立っています。手があり足がありますし、頭があって胴体がある、頭といいましても、そこには目があって耳があって、胴体といってもさまざまな臓器、内臓からなっている。その一つ一つの部分は一つの、あくまでも一つの体の一部として初めて存在するのであって、手や足だけがただそれだけで生きて存在するということはありえないのです。どんなに美しい手であったって、手だけがのこのこ生きているということはありえないのです。それと同じようにキリストを信じる者も一人一人他の人とは違う独自性、自分の賜物、自分だけに与えられた働きというものを持っています。それでもその一人一人はキリストの体につながって、その一部として生きる、働くことによって初めて、またそのようにして体全体が生き生きと活動することによって初めて、その体全体が生きるし、その一つ一つの部分も豊かに養われて生きることになるのです。そのように聖書では教会というところを、私たちがこうつながる教会というところを、キリストの体と、考えることが多いんですが、今日の箇所、このペテロの手紙の2章におきましては、特に2章の4節以下におきましては、その同じことを、違った見方から語っています。つまり、ここでは教会は、こう一つ一つの石が組み合わされて、立て上げられた建物と考えられて、こう語られております。もちろん、体という場合と、建物という場合と違うことを言っているわけではないんですが、やはりその言い方に学ぶところはやはりあろうかと思います。聖書の書かれたパレスチナ地方では、こう石を組み合わせて家を作っていましたから、一人一人がこう一つの家が作り上げられていくために用いられる生きた石と呼ばれています。2章の4節、はっきり言えば主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい、そう言われております。でこれもやはり豊かな聖書の語り方だと思います。一つの家を構成している石を一個一個取ってみるならば、必ずしも見栄えのする立派な石ばかりが用いられているわけではないかもしれません。中にはこんな石はなくても大丈夫だろうと思われるような石さえあるかもしれません。しかし、いくらそう見えたからといって実際その中の一つを失ってしまうならば、その家はどうなるか、やはりいつ崩れるかわからない危険な状態になってしまうのです。そして反対に、今度その私たち一人一人の信仰者をそのようにこう共に一つの建物を構成していく一つ一つの部分と考えるならばどうでしょうか。それぞれの人は自分が立派になること、一つの石として自分がこう優れた石になるとか、いかにも頼りがいのある石になるというふうにこう見てもらう、そういうことよりもやはり一緒に教会という一つの建物を作り上げていく部分として用いられ、その時に初めて賜物を発揮するし、自分に与えられた命を生きることができるようになるのです。いや、自分は自分のままでいいんだ、 それが本当の信仰というものだと言って、一つの石のままでいれば、たとえどんなに立派に見える石であったとしても、それだけの話です。そこには家はできませんし、神がそこに住まわれる神殿が出来上がるということはそこにはないのです。その意味では、その石自体も、どんなに立派に見えても、生きた石とは言えなくなってしまうのです。で、この関連で、今日は、同じ新約聖書にあります、エペソの信徒への手紙の2章の18節にある御言葉を見てみたいと思っております。新約聖書の少し前の方ですが、354ページ。新約聖書の354ページですね。エペソの信徒への手紙という文章がありますが、その2章、下の段の18節から22節を見てみたいと思います。18節から読んでみますと、それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、人や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。もちろん、さまざまな趣旨や細かいところを取れば、ペテロの手紙とは違った面もございますが、大まかな意味で、特に私たちが一つの建物として、主の神の住まいを建てるべきものとして、組み合わされ成長していく、そういう内容では、同じ趣旨のことを語っていると言って良いと思います。ただ、その関連の中で、まず19節で、あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であると言われています。私たちが、ある意味バラバラに自分を主張していたとき、自分はこういうものだと、自分自身であったときには、それぞれはバラバラでありました。そして神様とも遠く離れたもの、神の命から遠いものであった。しかし、今、一つの霊に結ばれて、このように、共に一つの家を建てるべく、合わせられていくときに、私たちは、外国人でも、寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族とされているんだと言われております。外国人、寄留者という言葉をここでこういう意味で使っていいかどうかは、ひとまず今あまり問いませんけれども、言いたいことは、本当に自分の居場所というもの、このようにして教会の一員として、教会の神の家を建てる一つの石とされたものは、本当に自分の居場所というものを見出すことができる、そういうものだということですね。そうされたんだ。それまで寝なし草のように自分の命というものを持っていなかった、本当の自分の居場所というものを持っていなかったものが、今このようにして生き生きと生かされている命を与えられている、神の家族と言われる、そういう中に自分が置かれている。もちろん神の家族というのは、みんなが仲良しだということ以上に、神を父として礼拝し、神を本当に父として、お互いの父として礼拝し、信頼することができる家族だということです。私たちは、 今、キリストご自身を土台とする教会という建物の一部とされることによって、どこに自分の居場所があるか、自分が何なのか、自分は神のものなんだ、神様に愛されているものであり、神のものとされたものなんだ、しかもその神によって神の住まいを建てるべく、賜物を与えられ、宝を与えられて、用いられている、そのような生き生きとした命を与えられているものであるということを、ここでまず私たちは聞くことができるのです。もちろん、こういうことによって、教会全体が神の住まい、神殿としてこう成長するわけですが、当然そこで用いられる私たち自身も組み合わされて、共に建てられて、聖なる神殿へと成長させられていきます。そこに神様ご自身が住んでくださる、すべてのものが神様ご自身の命によって生かされ、養われるような霊の家となっていく。ここにこそ神によって作られ、神によって生かされ養われていく私たちの命があるのです。そしてそのような神の体としての、神の家としての教会の命があるのです。ただこの時に一つ注意しておくことがあります。それは、今も触れましたけれども、このような建物においては、イエス・キリストという方がその要石であり、土台であるということを、私たちがやはり混じり気なく、誠実にいつも受け止めていかなければならないということです。この建物を構成する一人一人のものが、みんな一緒になって仲良くやってればなんか楽しくなるという、そういう意味ではなくて、やはり一人一人がキリストに結ばれて、このキリストによって支えられて、しかもこのキリストによって罪許され、新しく生まれ変わらされて初めて、このようなこう豊かな、命を与えられ、神の住まいの一部とされていくということであります。ですから神の家族という時も、もちろんみんなが集まって、みんなでやっていく、それも大切なんですけども、そこの中心に、土台に神がおられ、何よりもイエス・キリストがいらっしゃる。で、そうでないならば、私たちは、家族というものの難しさというものをやはり知っています。人間は罪人だからです。みんなが集まってやっていれば、物事が全てうまくいくなんて誰もやはり思えないでしょう。人間は罪人だからです。親しくなればなるほど、難しい問題も起こってくる。家族であればあるほど、なんで自分はこんなうちにと、やはり言いたくなるような困難さを、どの家族も持っているでしょう。で、それはどうでもいい話だということではなくて、やはりそのような課題というものがある、人間の善意とか何かで解決できない罪がそこにはあるのです。教会も同じです。教会だから全てがうまくいく、残念ながらそうではありません。しかしそうであるからこそ、この建物の土台はイエス・キリストご自身であること、このイエス・キリストの命につながり、それに支えられていくからこそ、私たちは初めて互いに組み合わされて、神の家を作っていくことができるのです。先ほどのペテロの手紙の一をはじめ、他の箇所ではイエス・キリストはただ教会の土台である、 要石であると呼ばれているだけではなくて、家を建てる者たちが捨てた石、つまずきの石と、そうも呼ばれておりました。建物を建てる上で最も大事な罪の親石、尊い罪の親石なんですが、しかしイエス様の場合は、一度家を建てる者たちによって役に立たないと、こんなものは忌まわしいと言って捨てられてしまった石なんだ、そのように言われています。それは何を意味しているかといえば、まさにイエス様が人々から見捨てられ、十字架につけられた者として初めて私たちを神の命に生かしてくださる教会の土台石となられたことを表しています。言い換えれば、そのイエス・キリストの十字架によって、この私たちが神と人とを愛することができない、愛のない私たちの罪が許されて、その私たちがイエス・キリストと共に復活させられ、新しい人へと、まさに血の御子のように新しい人へと生まれ変わらせられて、初めてこのイエス様の土台につながることができる、新しい霊の家としての教会へと組み合わされ、立て上げられていくことができる、そのことが大切なポイントとしてあります。ここでも本当に深いところで、神様は私たちをご存知であり、私たちの罪を、その悲惨さをご存知であり、そのためにイエス様を送ってくださった。深いところでイエス様ご自身が私たちの罪のそのすべてを担ってくださって、また罪に関わるあらゆる災いと痛みと悲しみとを担ってくださって、私たちを新たに生まれ変わらせてくださった。私たちは自分の罪というものには目を向けたくないものです。そんなことを言われても、と、今のままでいいじゃないかと、そういう方向に思いを向けがちです。しかし、罪が大事だというのではなくて、まさにあのイエス・キリストの十字架において、そのような私たちの罪の深みまでも担われ、許されたからこそ、今共にイエス様のご自身に支えられて、このイエス様の命につながることができる、そしてともどもに神の家を立て上げていく新しい歩みへと導かれたと言っていいのです。考えてみれば、石で作る家というのはそういうものですね。そこら辺にある石を集めてきて、そのまま組み立てたって家はできないですね。危なっかしいですよ。仮に、自然にうまくあったとしても、やはり危なっかしい家しかできない。やはりその石をしっかりと組み合わさるように、こう加工をしなければならない。削るべきところを削ったり、しかるべき何らかの加工をして、その石がやはりこうその家を支えるためにふさわしくこう作り変えられて、初めてこう用いられていく。私たちもそのように神様によって罪許されて、今私たちのうちに絡みつくようなこの罪を許されて、イエス・キリストの十字架によって許され、本当に新しく作り変えられた命を持って、この教会を共に立て上げるように、立て上げていくように招かれているのです。最後にいたしますが、もう一度、ペトロの手紙の1ですね、2章に戻ってみますと、 この2章の5節、もう一度読みますと、このように書いてありました。その前はですね、主は、4節の方は、主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きたい石であると言われており、そのようなイエス様のこう生きた石の上に、5節ですね、あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい、そう言われております。ただ、そのようにして何か家ができておしまいではありませんで、当然そこに住まう方がいらっしゃり、そこで営まれていく生活というものがあるわけです。で、特にこの場合の霊的な家というのは、普通の家とか信仰深い人の家という意味ではなくて、むしろ神殿、神が住まわれ、そこで人が神を礼拝し、神と人が共に生きる、そういう神殿、そう言っていいと思うのです。ですからそこでは、五節の後半にありますように、聖なる祭司となって、つまり私たち一人一人が、生きた石として用いられて、この家を作り上げていくわけですが、同時にそこにおいて、聖なる祭司とされて、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。そういう生活を始めるように招かれているのです。何か聖なる祭司なんて言いますとですね、せいぜい牧師さんが関係するぐらいで、自分たちには関係ないんじゃないかとしか思えないかもしれませんけれども、そういう何か決まった格式があった儀式を行えという意味ではもちろんありません。これは本当にイエス様が十字架にご自身を捧げてくださったことによって勝ち取ってくださった、その新しい命に私たち自身ももちろんつながるためでありますが、人々をもそのイエス様の恵みによって神様の命のうちに招かれるように、取りなし、その恵みを伝える、そういう務めです。ですから特別な人に与えられた特別な務めという意味よりは、この場合は少なくともこの場合は全てのものが全てのものに与えられている務めとして、聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。まず私たち自身がこのような新しい命を与えてくださった神様を心から褒めたたえる賛美の生贄を捧げる、礼拝としての生贄としての礼拝を捧げるということ、本当にそこに神様がいらっしゃると言われるような、神様のその栄光がそこで表されるような礼拝を捧げる、それが一つです。そしてもう一つ、今申しましたけれども、自分だけがそのように一生懸命礼拝することも大切ですけれども、自分の周りにいる人々、身近な人々、自分と関わりのある方々がその神様の恵みのうちに招かれていくように、その神様の命につながるように、取りなしの務めをなし、伝道の務めをなしていくということ、そういうこともまた同時に意味しております。そこに神の住まい、霊的な家として建て上げられた私たちに与えられていく、また一つの新しい命と使命があるということが、このような形で記されているわけです。私たち自身が本当に罪許されて新しい命に生まれ変わらせられていく、いや、そういう血の御子として神の霊の父を慕い求めながら、本当にこの新しい命が教会の中にあふれていくように、そして多くの人々がまたその命に生かされていくように、 神と人とに仕えて行きたいと思います。まあ、年間聖句を通して、まあ、こうした私たちに与えられ、私たちが移された新しい、この私たちに与えられた新しい命と、それをもって私たちが仕えていくべき新しい使命ということを2週にわたってこう思い巡らしてまいりました。まあ、この1年間、まあ、もちろん1年で終わってしまうわけではありませんけれども、まあ、特にこのことを、この御言葉を思い巡らしながら、それぞれの場面で私たちが使わされていく、それぞれの現場において共に生き、共に励まし合い、また共に実践していくべき歩みとして捧げて、こうした新しい生活を神様に捧げていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストにおいて、あなたは本当に私たちを愛し、あらゆる罪からも解放してくださって、新しい命へと導き、あなたのものとしてくださいました。愛する あなたの子としてくださり、またあなたの住まいである神殿を建てる、生ける石としてくださいました。そのような恵みを感謝いたします。同時にまた私たちには、そのようなあなたの住まいにおいて、共に生き、共に使えるべき新しい命と使命とがあることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞそのあなたの恵みを明かしし、分かち合っていくその務めに、この一年も私たちが心を砕き、祈りを合わせて仕えていくことができるように導いてください。この地にあって、そのような生きたあなたの神殿として、私たちの教会が仕えることができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。